Buongiorno.
Hello.
Ni hao.
Konnichiwa.
Guten Tag.
Anya to
Chiharina no Oshaberi Brunch.
Minna san, konnichiwa.
Hello.
Toyoubi, ohiru mae no hitotoki, nani shite mashita ka? Kyou mo Oshaberi Brunch no jikan ga yatte kimashita. Kore kara wa kuni o koete, sutekina na chikyū jin ga watashi tachi no hoshi o katari ya funky talk de otanoshimi kudasai. お相手はチハリーナと
アニアです。
さあシルバーウィークも終わりまして、
終わりまして、
なんとなくまたちょっと休みボケしてるのかな。
ボケるでしょ。
ですよね。
あ、ボケますでしょ。
ボケますよね。
もう何この中途半端な休み。
そうだよね、はい、なんならその今週の後平日2日も休んで、もうちょっと長めのお休みが欲しかったかなと、
あ、そうですね、あの木期に休みましょうっていう、ね、こっちの感覚なんですけど、
はい、多分今年のシルバーウィークは全国的にも混み合ったのではないかなと、
はい、
思いますけど。
そうですね、
はい、さあ先週はドイツの旅日記パート1ということだったんですけれども、そのドイツの素晴らしさ、
はい、
自然の美しさ、
はい、
十分堪能いたしました、
はい、
何食べてきて何か印象的なのがありますか。
あのすごい印象的だったのはあのビーツです。
ビーツ、
あの
ビーツって日本に売ってないですよね。
ですね、ですよね。あの真っ赤 の、根野菜なんですけど、うん、あの体によく鉄度がすごく高く、
うん、
あのもう、白もすごい、あのジュースにするとすっごく真っ赤です。
真っ赤。
あの皆さんの ロシアの、 あの、料理のボルチ、
あ、わかりました、
がビーツ入ってますので、
はいはい、
これ缶詰瓶詰もいろいろ売ってるんですけど、あの新鮮なもの買ってきてもう煮込んで柔らかくして食べるのは普通なんですけど、
はい、
まあ野菜ですね。
野菜なんですね。
で友達があのそれを、スープにしたんですね、
はい、
それをあのまたちょっとしたあのサワークリームを上に乗せて食べるとものすごく美味しかったです。
そうですね、
真っ赤でした、
まあ、の大根のって感じ、大根の赤いバージョン、
大根、いえ、株、
株か、
うん、もっとごっついです、あの根野菜ですね、
大きいんだ、
うん、こんな感じですかね、はい、こんな感じで言ってもわからないので、10センチあの軽くありますね、はい、でもう一つの食べ方はこれを焼いて、
焼くの、
焼いて、あのその、うん、あの焼いて、柔らかくなるまでに焼いて、そこにイチジクと、ゴルゴルンツォーラとかそういうようなカブチーズからできたディップと一緒に食べると、
ちょっ
と一歩上のランクのアンティパスティといいますか、前菜ですね、あのいただきました。
それにワインが合いそうですよね。
合いましたよ、白ワインが美味しかったですよ。それと
なんかもうオープニングからドイツモードたっぷりなんですけども、
たっぷりたっぷり、 あの、はい、あとフルーツもたくさんなりました。特に今の旬はプラムですね。
あ、プラムね、
プラムがたくさん食べて、あとは桃もまだたくさんあったし、あとブドウですね、ブドウをいっぱい食べて、今度はもうなぜか秋のいちごもありまして、
秋にあるのね。
そう、あの収穫2回目があるので、秋のいちごも地元にあって、あんまりなんか甘さより酸味がちょっと強かったんですけど、でもそれも美味しくて、それからベリー全般、ブルーベリー、あのコローラズベリー、ラズベリー、そうですね、普通日本にはないカシスを作る、黒い名前わからない私だけど、あの、はい、というベリーベリーベリーたくさん食べましたね。
どうですか、ベリベリグッドですね。
ベリベリです、はい。
まあでも本当に収穫の秋だなって感じもしますね。あ、
収穫の秋でしたねって。あのドイツは7月すっごく暑かったので、収穫は結構大変なことになってました。だからもうコーンが、うん、全然なってなくて、コーンがよくあのバイオエネルギーに使うので、それをコーンのたくさん あの栽培するんですけど、もうカラカラですね。
あ、そう、
もうカラカラで、もう実もあまりならなくて、とても困ってます。あの多分良くないと思います、収穫量が。
そうですか、はい、まあ、いろんな収穫があるもんですけどもね、皆さん収穫の秋どのようにお楽しみでしょうか。アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。さあ今日は旅日記ドイツパート2ということで、
はい、
ドイツ本当にいいとこですね。改めて思った
思っ た私も思いました
、思った、
はい、私も思いました。だからあの夏のドイツはちょっと久しぶりでしたから、あの本当に夏おすすめですね。
そうですか。5、6、
7、8、9、10月までは、とってもいいと思います。
はい、まあ、確かに冬はねちょっと寒いなっていうか、う
ん、寒いですね、
本当にね、はい、そういうイメージだけど、うん、いいですね、
いいですね、良かったです、うん、で個人的なこと で特に今回良かったのはあの、はい、祝い事が多かったですよ。
お祝い事、
お祝い事がたくさんありました、はい、でそこはまだ驚きの連続でしたけども、うん、あの、まず誕生日の祝い、
はい、
2つ行きました。
お、
はい、まず着いた当日の夜に、はい、私たちの家の近所の、方の60歳の誕生日パーティーがたまたま開催あって、
はいはい、
で私は8時半ぐらいに地元の実家に着いたんですけど、うん、そこでピンポンしたら、あの、あ、姉も来た、いらっしゃいパーティーにみたいな感じで、すごく嬉しかったです。でそこは多分あの昔ながらの親友とあの近所の人たちを呼んで全部で10人ぐらいが行って、もう家の中であのというか庭の中で、うん、あのちょっとしたその何あのライトニングして、
はい、
であのちゃんとした料理も頼んでおいて、うん、それをあのバイキングな形で、うん、あの台所に置いてあったりして、うん、そこでもうあの完全にドイツに戻ったわっていう感じなんです ね。だから改めて言うんですけど、うん、あのお誕生日おめでとうございます。本当にハッピーバースデーでした、うん、とてもいい方で、あのたくさんのシャンペーンも飲んでて、うん、良かったです、
まあ、日本でも60歳と還暦、
うん、そうですね、
一つの区切りっていうかね、はいはい、感じがするけど、ドイツでの60歳ってどんな感じ
ですか？そうですね、あの、まあ、60歳はもうちょっと年っていう感じだけど、還暦ほどで言わないですね、うん、だからドイツは大体祝うのは、その特に40歳超えたら40歳、50歳、60歳、70歳、うん、75歳、80歳、85歳とか、うん、そういう時にあの大きな祝いすることが多いんですけど、うんうん、で、もう一つの大きな祝いを参加したのはその50歳の誕生日パーティーに行ったんですね、
はいはい、
でその50歳の誕生日パーティーの友達は、私の大学の同期の人だったんですね、
はい、
ということで、日本語勉強して30年でした。
うーん、
びっくり、
すごいね
ということで、うん、そうで彼女があのまた友達と親戚、まあ、あの昔の幼なじみの友達とかそういう人たちみんな呼んで、うん、彼女のパターンはレストランを貸し切ったんですね、でレストランの貸し切り夕方の6時半ぐらいに行って、うん、でまずシャンペーンで挨拶されて、
はい、
で乾杯して好きな飲み物飲ん で、
うん、
でそれもいろいろお話ししてお互いに紹介して、うん、それから、レストランに入り、
うん、
そこであのまたみんなあのバイキングの形で料理が出たんですけど、
はい、
それをまだいろいろあって、うん、また美味しい料理いっぱいあって、
うん、
でこれで美味しい白ワインも飲んでも飲んで食べてばっかりでしたけど、はいはい、でそのうちでもちろんあの歓迎の言葉とかがあるんですけど、はい、これはもう本人にやるんですね。でドイツは本人主義でやってるわけだから、
はい、
みんな本人たちがやるんですね。
え、普通さあの誕生日にあの呼ばれると、何かプレゼントを持っていこうとか、うん、
それ
るじゃないですか。
ありましたけども、私も日本から何がいいですかって聞いたら、うん、あのせんべい食べたいっていうので、もう大量のせんべいを持って帰りました。そう、だからその人があの去年も日本に遊びに来た友達だったので、あのすごく喜んでもらって、はい、でもその時はみんな大体あのプレゼントいらないとか、あるいはちょっとお金ちょうだいとか、好きなようにみんなやってるんですね、はい、ちょっとしたプレゼントを持っていくとか、
はい
はい、というのはあります。
そうですか、うん、まあ、日本だと50歳って あっという間にね、普通のお誕生日って感じがするけど、
それは残念ですね。
やっぱ違うんですね。
違いますね。だからやっぱり50歳結構大きいこともあるので、
うん、
そこはちょっとねあの楽しかったです。で彼女が面白かったのは、みんな手前にあのパーティー前にあの赤ちゃんの写真送ってちょうだいって言ったのね、うん、
はい、
自分の赤ちゃんの写真の、はい、それをみんなのそれぞれの友達知らない人たちが多いので、うん、
はい、
あのその子供たちが回ってきて、うん、その赤ちゃんの写真のみんなにもうバラバラ配って、
うん、
じゃあその人誰ですか探してごらんっていう、あの遊びもあったんですね。
あ、面白い、
うん、そうするとお互いに普通は話せない人と話せるじゃないですか、
はいはい、
そうだね、うん、だからすごくあの楽しかったんです。おかげさまで新しい出会いもあり、
そうだね、
あの、うん、面白かったです。とっても
そうですか、
こういうやり方も。 DJ も頼んで10時から1時、うん、2時まで踊りましたね。
すごいね、
はい、
普通の誕生日会じゃないね。もう
そうです、思い切って多分参加者は80人60人ぐらいでした。
そうですか、
はい、楽しかったです。
そして何よりも大きいパーティーといえば、
そうですね、結婚式でした。
結婚式も行ったんですね。
そう、結婚式も行きました。これもう 毎週末のように何かがあったっていう感じなんですけど、
うん、
これは私の、父の 兄弟の子供、はい、一番下の子供の結婚式だったんですね、
はい、兄にとってはいとこに当
たるんだ。いとこですね、うん、男の方の、はい、男の子のいとこなんですけども、マティアスと、そのユーディッツという、はい、あの妹同じ名前なんですけどもの結婚式に行きました、
はい。
この場所は、ヌルンベルクという町があるんですけど、バイエルン州の北の方の、はい、ちょっと西の方へ行く田舎のところにありました、
うん。
はい、そこは、彼の仕事場でもある大学があるんですけど、そこの、大きな教会ではご両親も結婚して行ったので、
同じ教会でってことなんです
ね。そうなんです。そこで割と長く、クリスト教の、関わる方々でしたので、割と大変真面目な信仰があり、でとても久しぶりにお祈りして、久しぶりにこういう体験して、まだ感動したんですけど、でもうん、でなかなか、面白いドイツの結婚式と思ったのは、まずそもそもその全体を仕切るというのは MC がないですね。
司会者がいないんだ。
司会者がいません。
そうですか、
はい。だからそのまず神事の中では、その司会代わりに神父さんがいますよね、はい。で彼女が、女の方だったんですけども、彼女が、それからこうしますって、みんなちゃん上がって歌を歌うとか、これからは指を交換しますとか、そういう、まあ、もちろんお仕事ですと言いますか、神事ですから、神父さんが、もう最初から最後までをこれを、そうですね、司会と言えないですね、神事を担当します。で今度は教会から出るんですけども、そこで夫婦が、新夫婦が待ってて、
はい、
でみんなの客さんに一人ずつに挨拶しますね、だから教会の入り口に立って一人ずつの人たちがお祝いの言葉も言えるし、そこにお互いに挨拶したりしますね、はい。で今度はバスもあって、
はい、
送迎バスがあって、はい、田舎の、レストランに行きます、
はい。
そこはもう大きな、もうレストランしかなかったので、うん、隣は牛たちが、
あ、そうなんだ、
そうですね、草を食べたりとか、そういう風景を想像してみてください、
はい。
そこで、3時から、
はい、
まずシャンペーンで乾杯して、
はい。
でそこも新婦新郎がまずみんなを待って、みんなを挨拶するの、でそれはだから MC もいないし、
ということですよね、
代わりに誰も何もしないんです。2人で話します。
新郎新婦が進行役をやっちゃうんだ。
そうなんです。面白いなと思って、でやっぱりこのすごくパーソナルな感覚でプロデュースしてるんですね。でもちろん2人で全部できないもんですから、そこで友達をとかコーディネーターとかいろいろ頼むんですけど、例えばケーキ、
はい、
ケーキを頼む人はまず結婚ウェディングケーキがありますけども、はい、それはパティシエがいて彼女が作ったんですけど、でそこで他には、親戚とか友達とか頼んでケーキ持ってこいねっていう、お願いしますっていう手作りケーキみんな持っていくんです。
あ、はいはい、
だからものすごくたくさんのケーキがありました。
そうですよね、
は
い、すごいね、
でシャンペーンで乾杯して今度はコーヒータイムだからケーキを食べるんですけど、そこの時にウェディングケーキを切るんです。でその切り方なんですけども、はい、誰がナイフの手が上なのかが、これからの2人の中の力持ちだっていう言い伝えがあるんですけど、
普通日本だと新婦さん、はい、お嫁さんが先に握って、その上に新郎さんが手を添えて上からギュッと押すんですね。
いや難断式でもなかったので、1回式 の, ケーキ自体は1回だから、そんなにグッと押さなくても切れるんですので、
力関係が分かるってことですね。
そうなんです。だから夫婦は女の子が手が上だったもんですから、はい、そう、それでユーディットの方が多分力あるんじゃないかという言い伝えがあります、はい。でその後でちょっと休んで、
はい、
ちょっと休んでというのは、まあ、いっぱい食べるもんですから、ちょっと散歩します、
はい、
散歩したりして、で戻るのは6時頃です。その時にまた、劇あったりとか、自分たちを出会った時のちょっとおかしくおかしく作った劇を作ったりとか、みんなを笑わせるっていうような、はいはい、こともイベントあって、それもみんな頼むじゃなくて、みんな参加者たちがやっていくんですね。だから同期たちとか友達たちとか、そのなんか兄弟とか、
はいはい
はい、ということをやります。で今度は6時から食事スタートしますが、それもまた素晴らしい もうあのメニューになり、うん、それもなんか30分ごとに次のコースが出てきて、うん、でその間にいろんなまたあの挨拶あったりとか、うん、はい、でずっとあの二人が進行を務めます。すごいと思いました。
すごいね、
うん、だからその後はもう全部終わったらデザートあたりだと、はい、今度はダンスですね。
うん、
やっぱりダンス決まりですね。
ダンス
ね、それも DJ、 そう、はいはい、DJ も頼んで、それで、うん、あのもう多分1時半とか、
その1時半というのは夜中の1時半ですよね。
そうです、だから1時から1時半まで。
すごい、ね、
でもちろん前日からいろいろ準備もあるしもう、はい、すごいビッグイベントですね。
すごいね、一日だね。
そうなんです、だからその愛の、お互いの個人的な愛の告白とか、そのプロポーズとか全部を語るんですね。はい、
なんか日本の結婚産業どうなってるんだろうと思わず思ってしまいましたけど、
私すごく面白かったのは2つありました。1つは子供たちがたくさんいたんですけど、うん、でその子供たち の、 あのベイビーシッターとかそういう子供たちを遊ばせる2人の担当がいました、
うん、
はい、でそれを子供たちがもう親も楽しめるし、うん、子供たちがお互いに遊べるし、まあ、親戚同士だから分かるんですけど、うんうん、分からない子供もいるかもしれないの で、
そうですよ、ね、
うん、なのでそこであのすごいそこまで気配して手配してたこの2人だったからもう素敵でした。
うん、
もう最初から最後まで。
日本にはないシステムですよね。
ないシステム、システムというかみんな多分バラバラと思います。あともう一つはデザート の、 あのサプライズがあったんですけど、新郎、はい、のマティアスがスターウォーズ大好き、
はい、
でそれであのデザートの時に、うん、あのキャンドルみたいなのがあって、
はい、
それで音楽もスターウォーズの音楽かけて、うん、みんな列になってウェイターたちが列になって、はい、こうやってドーンドーンドーンドーンってやって入ってきたんですよね。すっごい笑いました。
そうですか、
はい、サプライズデザート演出でした。もう素晴らしかったです。
結婚式に関しては自分的にはまた もうちょっと教えてほしいなというところがいっぱいありますね、
うん、そうですね、うん、はい、本当面白いです。だからちょっとどっちかというと真面目より楽しいね、
う
ん、
そうだね、
っていうが印象に非常に残ってます。私
そうですか、はい、楽しい、なんかお祝い事がたくさん参加できたみたいですね。
そうなんです、私、はい、
うん、
日本にもやりたいわって思って、
やりたいですね、
やり
ましょうね、
うん、もとは踊りましょう、
はい、アンニャと
ジャリーナの
おしゃべりブランチ。
Stronger voice.
Did you know that? Aha!
さあ今日のメインディッシュは、
はい、お誕生日といえば実は私の地元、はい、カルスルーエという市が、うん、今年300年ですって。
おめでとうございます。
おめでとうございます、はい、
300年古い歴史があるのかな。
うん、あの300年の町は割と若いという感覚なんです。
そうなん
だ、はい、500年とか1000年とかそこをもっと長いあの町もありますので、300年まあ、どっちかというと若い方だと思います、
う
ん、とはいえあのこの、カールスルーウェイなんですけども、うん、カールが休むという意味なんですね、
は
い、
そうなんですね、
はい、ルーウェイというのは休み、まあ、眠るということですね、うんうん、でカールスルーウェイ の、 あのその伯爵なんですけども、うん、そのカールが、森の中で、うん、あの狩りして、うん、眠り込んだんですね、
はい、
でその眠り込んだ時に夢を見た、
はい、うん、
その夢の中、うん、好きな女の子が、披露の時に踊り、うん、あの武道会の時に扇を落とす、
はい、
その扇を取って渡す、
はい、
でおめでたしおめでたしという夢を見ると、
そういう、ね、
はい、そこで目覚めた彼が、うん、あのその場所に町作ろう、
うん、
その夢見たとこの、城を作ろう、
うん、
でその城は扇の形、お城が作って、町は扇の形しましょう、
うん、
だからカルスルの道が全部、はい、あのどこの道からもあのお城を見えます。
中心に向かってってことですよね。
すごいと思いませんか。
すごいロマンチックじゃないですか、
うん、
すごいね。
そういう城の、建築始まった時の、うん、時間は、6月17日でしたから、そこから300年の、そうですね、祝いをもう盛りたくさんなります。でその城には、今度ビデオマッピングがされて、毎晩毎晩こういうようなイベントやってます。
アンニャ今年行ったのラッキーでしたね。
ラッキーでした。
この時期に行ったのね、祝い事ばっかりでしたね、
はいはい、ばっかりばっかり。
いやカールスロー300年おめでとうございます。
はい、おめでとうございます。
アンニャ と
ジャリーナのおしゃべりブランチ。
いや本当におめでた尽くしですね。
そうです、はい、
本当にびっくりでした。
びっくりでした、うん、私だってそんな予定なかったのに、
ね、
ただ帰るだけと思ってたのに、 そ、
ね、
そんなもあれこれもあれもっていうことでしたから、
うん、
感激の連続でした、う
ん、
はい、
さあその中びっくりしたことがもう一つあったんですって、
はい、あの私のパスポートなんですけども、そうですね、あのフランクフルト航空に着きます、
はい、
私 EU の国籍ドイツですから EU なんですね、
はいはい、
で EU 所属の人たちがここのレーンでどうぞっていうことに なってるんですけど、うんうん、そこに自動通関機械がありました、
はいはい、
初めて。
普通って係の人が立ってるじゃないですか。
誰もいません。
入国審査って、
入国審査は機械をやります。
あ、そうなの。
びっくり、
誰もいないんだ。
セルフレジみたいな感じ、
は
い、でだからパスポートを、あのなんかあの読み取れる機械に入れて、
はい、
でこれであのドアが一つ目のドアが開けてきて、
はい、
で今度はカメラがあって自分の目を多分見てるかと思うんですけど、はいはい、バイオメトリックのデータはパスポートに入ってるので、
うん、
そこで OK だったらあのドア開けて、はい、入国管理ということで、もう3分。
そう、
すっごい待たなくて済んで、すごいびっくり。まあ、人間のコントロールするといいますか、数えるといいますか、何でもしてるというのはいかがなものでしょうかという批評もあるかと思うんですが、便利な面で十何時間もかけてやってくる人間にとっては素晴らしくスムーズでありがたかったです。
まあ、そうですよね。はい。まあ、でも逆に言ったら外国からの入国はしっかりとちゃんとした係がいるわけですよね。
もちろん再入国の日本はもう指紋も取り、
うん、
写真も撮る、
そうですよね、
というような毎回毎回何やってんだっていういつも自分を持ってますが、
そうですね、はい、うん、世界は広いぞっていう感じがしました。
いろんなやり方ありますね、はいはい、
また機会があったらぜひ、ね、この旅日記パート3パート4よろしくお願いします。
はい、わかりました、
はい、ということで来週はどんな話が飛び出すのか、またこの時間をお楽しみに。お相手はチハリーナと
アニアでした。
それではまた来週まで、バイバイ。